ヨハネによる福音第52回、あなたを一人ぼっちにはしないという主題で、ヨハネによる福音書第14章15節から26節です。先々週、103歳で母を天に送ったということをお話ししましたけれども、その時に集まった子どもたちでですね、見送りの最後の言葉にしたのが、お母さん、産んでくれてありがとうという言葉でした。これ私が呼びかけてですね、これ最後の言葉にしようって言ってですね、斎場でみんなで声を合わせて言ったんですね。まあ、子どもたちと言いますけれども、全部60超えていますので、もうかなりの年齢なんですね。子供とはとっても呼べない。そんな風にありがとうという言葉で送り出すことができたわけなんですけれども、これがですよ、私たち子供たちがもし、というか幼かった時には、これはそうはいかないと思うんです。ありがとうと言って送ることはできなかったと思うんです。いや、これからどうなるんだろう。悲しみ、不安、恐れ、まあ、そういう気持ちで途方に、くれてですね、打ちひしがれていたと思うんですね。実は今日の14章のところ、これは最後の晩餐の席でのイエス様と弟子たちとの会話なわけなんですけども、弟子たちの気持ちはやっぱりそうだったんじゃないだろうか。イエス様の公生涯はわずか3年です。彼らはおそらく30から40ぐらいにはなっていたかもしれませんけれども、霊的な意味では3歳ですよ。そしてこれまでの最後の晩餐の席上でのイエス様の言葉をすると、もう私はあなた方と離れていくとかですね、あなた方は私の行くところに来ることはできないとか、どうも主イエスは私たちを残してどっかに行ってしまうようだ。しかもそれが何かわからない。 もちろん彼らはですね、十字架ということは全然わからないわけですね。でもあと数時間後に起きるわけですけども、どうも死ということを語っているようだというふうなことで、弟子たちの心は非常な胸騒ぎの中にあったわけですね。ですから送る側としてはですね、心穏やかでないわけです。そこでイエス様は16節でこうおっしゃったわけですね。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろうというふうに言っているんですね。言い換えれば、これはイエス様はこういったことになります。大丈夫、私はあなた方を一人ぼっちにはしない、大丈夫だからということをですね、こういう表現をとって言ったと思うんですね。ここでイエス様は助け主ということを言っています。皆さんの中で新改訳の2017年版をお持ちの方いるでしょうか。この新改訳の新しいのはですね、いろいろな注釈が多いんですね。そこにこのようにあります。助け主というのは下の中央を見ますとですね、パラクレトスというと、援助者、取りなしての意味で、それから14章の26節に出てくる言葉も同じだというんですね。26節には何とあったかと言いますと、こんなふうに、口語訳ではこのようにありますね。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。あ、ここにも助け主という言葉が出てくるわけなんですね。で、このパラクレトスという言葉はですね、パラというのがですね、そばにという意味なんです。で、クレトスというのが呼ぶという言葉なんですよ。ですから、もともとの意味は、傍らに呼び寄せられるものという言葉なんです。だから、一人じゃなくてですね、傍らに人がいるんです。そして助けるんです。そういう援助者、問いなしてという意味の言葉なんですね。で、助けたり、それから弁護したりする人。というふうな言葉なんですよ。で、その働きとしてはですね、元気づけるとか慰めるとかお願いするとかいう意味もあるんです。現代のギリシャ語ではですね、面白いです。ここから出てくる言葉がですね、ちょうど英語のプリーズ、お願いですという言葉ありますね。それと同じようなパラカローという言葉もやっぱりここから出てきているわけなんです。そのような助け主なんですけれども、それが 今見ました26節の方ではですね、実はその方は聖霊なんだというわけなんです。私はその聖霊様ということがよくわからなかったんです。でもね、進学校に行ってこんなことがあったんです。進学校行って2年目です。私は2年分の予算で行ったんです。で、2年経つとお金が尽きるわけですね。心細くなるわけですね。持ってったものがなくなっちゃういうふうなことでですね、さあどうしようかというふうなことで、私は町でアルバイトをすることにしました。ちょうど秋なんですよ。アメリカは新学期が秋に始まりますから、秋の夕暮れに私は出勤しようとしたんです。で、新学校の坂を下っていきました。だからバスがですね、私の前をスーッとこう行っちゃったんですよ。あー、アメリカのバスは時間通り来ませんからね、いつ来るか分かりませんからね。いやいやいやいや、困っちゃったなというようなことでですね、またバス停の方に行って待ってたんです。そしたらですね、仲間の学生がですね、車に乗って、はい、トシーとかってずっと通り過ぎていくんですよ。おいおい、乗せてってくれよと思うんですけども、それもずっと通り過ぎて。季節は秋なんです。夕暮れなんです。どう思いますか、皆さん。金がない。秋ですよ。夕暮れですよ。暗くなってくるんですよ。で、バスは乗れなかったし、友達はスーッと行っちゃった。絶対これはね、寂しくなる状況なんですね。でもね、不思議なんですが、そうではなかったんです。私の周りをね、なんか透明なベールが包んでいるような感じがしたんです。包まれている。守られている。という思いがしてですね、すごく平安な気持ちでいたんです。あ、これが聖霊様の守りということなのかなというふうな思いがして、心がすごく温かくなった体験があるんですね。でイエス様はこのところでですね、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるとおっしゃいましたけども、別にというふうに言ってますよ。これはね、最近の訳ではもう一人のというふうに訳しています。もう一人のということはもうすでに一人がいるわけです。この一人って誰ですか、皆さん。イエス様なんですよ。イエス様ともう一人の助け主を送ると言うんですね。そしてこの助け主のことについてヨハネは手紙も書いています。ヨハネの第一の手紙の2章にですね、こういう言葉があるんですよ。私の子たちよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられるということなんです。助け主は実はイエス様の心なのだと、それと同じなのだということをですね、第一ヨハネの2章1節ではっきりと書いてるんです。助け主は全く別人ではないんです。もう一人の助け主と言ったのがこの意味だということが分かりますね。そして私たちが神様の前にやがて行く時があります。その時に糾弾者がいるわけ。こいつはこういうことも言った、こんなんの悪いこともした。その時に誰が来るのかというと、助け主イエス様はですね、弁護者として来るんです。私はこの人のために十字架にかかりました、私のゆえに許してくださいと弁護してくださる、それが助け主なるイエス・キリストだと言ってるんですね。ですからこれは、この言葉はですね、本当に弁護者という意味もあるんです。そのことがはっきりと書かれているわけなんですね。このようにして今日の聖書箇所の主題は助け主なる聖霊ということなわけなんですね。父御子御霊の三位一体にして一人の方なる神のこの第三位格聖霊だという、これが主題になるということなわけですよ。で、家内に言ったんです。いや、今度のね、聖書箇所の中心主題は聖霊様だよって言ったら、難しいねって言ったんですよ。皆さんもそう思いませんか？聖霊様って難しいそういうイメージがありますね。で、これはね、例えで理解すると分かりやすいと思うんですね。すごく分かりやすいのはですね、水です。これが固まると氷、これが 体になると上気。それぞれね、形が違うんです。それから性質も違います。でもどうですか？氷も水も蒸気も H2O なんです。本質は変わらないんです。ただその形、性質、いろいろ違うんです。で、私は会社でですね、LP ガスを使っています。特に LP ガスのうちのプロパンに似たブタンというタクシー用の燃料なんですけども、販売するときには液体で販売するんです。でも液体のままでエンジンが動くか、動かないんですよ。これはガスにしないと燃料にならないんです。ところで、LP ガス、実は氷になるんですよ。あれをね、急激にバーッと大量にね、空気中に放出すると、本当にシャーベットになるんです。もっと出すともっと氷になっちゃうんで、ガチガチの氷になるんです。そうなんです。やっぱり気体もですね、液体、固体、気体、その3つの姿を持つんです。もう1つだけ、空気はどうですか？空気はね、どんどんどんどん冷やしていくとね、液体になるんですよ。もっとマイナス273度、絶対0度に近くなってくると凍るんです。空気も固体になるんです。水もですね、空気も私たちの命にはとっても大切なんですけども、皆さん空気 見ることができますか？いや、感じることはできるんですよ。でも空気だって固体になりうるんです。そのようにね、水も空気も私たちの命にとっても大切なんですけども、普段は意識しないんです。でも意識することができる方法があります。プール行ってる人いますか？水の中にこうつけるとですね、本当に空気って大切だなと思いますよね。そういうふうに言ってなくなるとね、わかりやすいんです。水の中で私たちはね、空気のありがたさを感じます。そのように、本当に大切なものなんだけれども、普段は感じない。じゃあ空気って素晴らしいなって感動しますか、皆さん。しないでしょ？そのようにですね、水も本当に大切なものなんだけども、意識しない。だからあるからといって、取り巻かれているからといって感動したりしない。すごくそういう意味で大切なんだけれども、私たちの意識にそうは上らない。精霊に似ているなというふうなことがわかるんですね。取り去られてわかるんです。20数年ほど前なんですけれども、私は精霊様を取り去られた経験を持っています。信州長野の青年キャンプでメッセンジャーを頼まれたんですけれども、その説教を4つ準備しました。4つ準備した直後、私は非常な無気力に陥りました。それで何にもできない状態になりました。で、家内がチケットを取ってきて、で、それから私の必要な服とかですね、下着とかも全部トランクに詰めてくれてですね。それで、二人で一緒に信州に向かったんです。途中で高崎で乗り換えましたけども、ここは高崎だよ、はいーとです。私はもう有病者みたいな。本当に無気力になったんです。向かいの車が小諸駅に来ました。で、それに乗りました。で、行って会場のキャンプ場に着きましたけど、まだ私はボワーン、心は焦ってるんですよ。でもね、本当にボワーンとした状態が続いたんです。やがて私が最初の説教をする時間になりました。まだ私はボワーンなんです。心はものすごい焦ってるんです。神様どうしたらいいんでしょうか、どうしたらいいんでしょうか、こんなんでは語れません。やがて青年たちが、ね、歌を歌い始めたんです。その賛美歌を聴いているうち、ふらふらふらとその歌に誘われるようにしてですね、聖書を持って、それでそこの会場に行ったんです。で、最初の説教をなんとか語り終えたんです。で、私はもうすぐ講師控室に帰しました。それでありがとうございますというふうに祈った時に、こんな思いが与えられたんです。お前はあの4つの説教を作った時に、またいつもの十字架かって言ったね。自分のいろんな経験とかですね、学んだことを4つのメッセージにまとめました。そして十字架のことを語ろうと思いました。その後で私は確かに思ったんです。心の中で、またいつもの十字架か、結論がいつも同じ。そのことを私はつぶやいたんです。そしたら無気力になったんです。でも今語ってきてですね、私は涙を流してるんですよ。語れました、感謝します。私なしにはお前は一言も発することはできないんだ。 いうね、優しい語りかけでした。私はそれ以来ね、十字架を決して並すまい。イエス様が命がけで私たちをあがなってくださったこの十字架、決して並すまい、バカにしないぞということをですね、知ったんですね。私たちはね、空気がなくてないと生きていけない。水がないと生きていけない。でもそれ以上に聖霊様が私たちを生かさないと生きていくことはできないんです。私たちが生きているのは聖霊様の力なんです。そのことを学んだ恐ろしい体験でした。私にとってはこんなに私たちの命に関わっているんだということをですね、知ったわけなんですね。さて今日の聖書箇所でですね、聖霊様のさまざまな働きが書かれています。聖書にはたくさんの聖霊様の働きが書かれているんですけども、今日の聖書箇所に出てきている3つのことをですね、特に目を留めたいと思います。16節にこのようにありますね。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてください。共にいてくださる方なんです。内住のキリストと難しいことを言う人がいますけども、本当に私たちは、ね、聖霊様によって生かされているんです。共にいてくださるんですね。そして助けてくださる。それから17節で何と言っているでしょうか。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。共にいて助けるのみならず真理に導いてくださるというんですね。イエス様はこのところで、この世はそれを見ようともせず知ろうともしない、だから受けることができないと言っています。この世という言葉を使っていますね。この言葉にイスカリオテでない方のユダは気になったようです。それで22節、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、あなたご自身を私たちに表そうとして世には表そうとされないのはなぜですか。このイスカリオテでない方のユダというのは十二弟子のうちのタダイという人ということを示していますね。で、この世には表そうとしないのはなぜですかというふうに聞いているんです。実はこの世という言葉はですね、コスモスという、コスモスと言いますと、花のコスモスを考えますけども、宇宙という意味もありますね。でももう一つ、群衆という意味もあるんです。どうして群衆、人々には表そうとされないのですかと、イスカリオテでないユダが質問した。それに対して、イエス様はこう言ってるんですね。23節。イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私はその人を愛し、また私たちはその人のところに行ってその人と一緒に住むであろうと言っています。イエス様何を答えているのかというとですね、イエス様は群衆を救うことには興味がないんです。イエス様が心を注ぐのはあなたです。一人です。私の言葉を大切に思ってくれるあなたなんだと。イエス様は群衆を救いにこの世に来たんじゃないんです。あなたなんです。あなたと共にいてくださる方なんです。世の中でみんなにチヤホヤされて喜ぶような方ではない。私はあなたのために来たのだ。漠然とした群衆ではなくって、あなたを限りなく愛するお方だということなんですよ。そして3番目に26節、このように言っていましたね。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと言っていますね。この教えて思い起こさせる、何を思い起こさせるのか。イエス様の言葉なんですよ。御言葉、イエス様の御言葉が私たちを本当に生かすんですね。人間の言葉はね、本当にどんどん消えていきます。一時的なものです。でもイエス様の言葉はね、本当に私たちを生かすんです。ですから 先ほどの朗読していただいたときに、イエス様同じことを何度も言っているように思いませんでしたか？あなた方が私を愛するならば、私の戒めを守る、私の言葉を守るというのがですね、何度も出てきます。15節、21節、23節、24節。そうなんです。御言葉はね、命なんです。特に23、24ではっきりとイエス様はおっしゃっていますね。誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は、私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉である。そうなんです。神の言葉を語っているから、イエス様の言葉は私たちを生かすんです。神の言葉は本当に私たち人間を生かすわけなんですね。そのことを教え、思い起こさせる。このように14章で書かれているのは、共にいて助ける方であること、それから真理に導く方であること、それから教え、思い起こさせる。この3つのことが特に述べられているということがわかりますね。このように私たち一人一人にはですね、聖霊なる神様が共にいて、また御霊が与えられているということ、これを霊性と言いますけれども、実はこの半年かかってですね、私は一冊の本をようやく読み終えました。この霊性の神学とは何かという本なんです。去年の8月にある人に勧められて読み始めました。私たちの霊的な性質について真剣に取り組んだ本だということを聞いたので買ったんですけど、半年もかかりました。難しいんですよね。この本を読みたいなと思ったのがですね、冒頭のところなんですね。なぜこの人がこの本を書いたかというとですね、霊的な渇きを30代の後半頃に覚えたというわけなんですよ。なんかこう鈍痛のような、私はこうもっと霊的にこう成長したいというふうな思いが与えられたそうなんですね。で、特にね、3つの点でそんなふうに感じたというんですけども、一つはですね、自分の心の奥底にある霊的な欠乏感、なんかこう満たされないなという感じだったそうなんです。二つ目はですね、自分の信仰生活では統一感がない。この人は高校の英語の先生やってたんです。それから教会でも奉仕をしていました。それから父親です、夫です、それぞれがですね、なんかバラバラな感じがする。自分はそのところそのところで別な顔をしている。なんか統一感がないな、バラバラだなということを感じていたというわけなんですね。それから三つ目、御言葉に根ざしても心が躍らないと。聖書は神の言葉だということは信じていますけれども、なんか心が躍らないということがあるんです。そういうふうな思いがあったというんです。おお、面白い本だなと思って読み始めたわけなんですね。やがて学校の先生を辞めてですね、このことを真剣に学ぶことが必要だということで、カナダの神学校に行ったそうなんです。それでかねてからたくさん読んでいる、その人の本を読んでいたその先生に会ったんだそうです。それで自分の思いを語ったところですね、その方がこの著者に言ったそうなんです。君は霊性についての知識を集めるためにここに来たようだ。しかし霊性についての知識は君を霊的にはしないことを最初に言われたそうなんですね。で、この本が、だから本当にね、真剣に書いています。ものすごい数の本を読んでですね、この一冊の本にまとめているわけなんですけれども、一箇所だけご紹介しましょう。で、今日のその修法のところに転載したんですけれども、霊性とは何か。いろんな人がいろんなことを言っています。そのいくつかの例なんですけれども、一番短いのはですね、フーストンという先生が言ったこと。霊性とは神との深い関わりの状態。他はですね、あと長いんですよ。一箇所だけ長いのを読んでみましょうか。内田和彦さんはこう言っています。キリスト者が聖霊によってキリストに似たものと変えられ、苦難に耐えつつ神と人に愛を持って仕えることによって神の栄光を反映するものとなることである。霊性は三位一体の神の御心と御業から離れて存在するものではない。聖霊に助けられて神の恵みに応答していくところに霊性は形成されるのである。こういう感じなんです。この本がずっとこういうふうに続くんです。 で結局著者である篠原さんは次のように霊性をまとめているんですけれども、どうでしょうか、皆さんわかりますか。霊性という言葉を用いてキリスト者が追求していることは、神学と生活を統合し全体論的に捉える視点と実践であり、分析ではなく統合へと向かうもの、キリスト教信仰の全体像を描き、それを生きること、聖霊によって福音を生き抜くことである。なんとなくわかる感じなんですけれども、私には、ね、難しい。この本がですね、ずっと最後までこういう調子なんです。ということでですね、引用はもう一箇所させてください。この本には後書きがあります。著者はこう言っています。一つのことに触れなければなりません。私の魂の奥底にあったあの上乾きはどうなったでしょうか。正直に言いましょう。まだ満たされていません。未だ満たされずに厳然とそこにあります。あ、これだと思いました。これだけの本を書いてもですね、満たされていないというわけなんですよ。ただ一つですね、希望が見えたのは、あ、こういうふうに悩んでいるのは自分だけじゃないんだな、多くの人がこれに取り組んでいるんだなということについて、一つ展望を得たというふうなことなんですけども、とにかく、読みやすい本ではなかったんですね。実は私も神学校に行って、霊的な上乾きを覚えたことがあります。聖書のことを知りたい、それからいろんなことを学びたいと思って行ったんですけども、私の心はどんどんどんどん乾いていったんです。毎日たくさんの本を読むんですよ。でも乾いていったんです。なぜだろう、なぜだろうというふうに思いました。なんかどんどん自分がパサパサパサパサになっていく。そしたらですね、ディボーションということを教わったんです。朝起きてですね、聖書の言葉を読んで祈る。賛美して祈る。それだけのことですけども。でもその時に御言葉に合うんですね。御言葉に出会って、そして祈る。そのことをやってみなさいって言われたんです。友達から言われたんですけど。そしたらですね、私の渇きがだんだん癒されていったんです。御言葉には私たちを癒す力があるんです。どんなに難しい本をたくさん読んでも、それは神の言葉ではないんです。御言葉を命の糧として心にいただくこと、そして祈りを通して神様に語りかけること、で神様の御声を聞こうとすること。それがね、本当に私たちをね、癒します。はっきり分かったことはですね、聖霊様について、あるいは霊性について、論じても、存じても、感じようとしても分からない、ということです。むしろ、イエス様がおっしゃいましたね、私の言葉を聞きなさいと、大切に守りなさいと言ってますね。そして、守って生きるならば、その時に分かる。神の言葉を聞き、生きるならば、その時に分かる。信じるということが大切だということをおっしゃってますね。なぜか、私を愛する人は、私の言葉を守る。言っています。私たちは本当にね、御言葉によって養われるんです。そしてその時にですね、聖霊様が助けてくださるんです。私たちを導いてくださる。共にいて守ってくださるんですね。だからイエス様はおっしゃったんです。私はあなたを一人ぼっちにはしない。そして23節で言ってますね。この御言葉を持って結びたいと思います。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守る。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住む。あなたを一人ぼっちにしない。主を感謝していただきたいと思います。天の父なる神様、イエス様は聖霊様を父なる神とご自身と同じ心であることを示され、また私たちといつまでも共にいてくださる方としてお使わしくださいました。それは愛する私たちをみなしごにしないためです。御言葉を大切に聞き従います。どうぞあなたの守りと導きのうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。